ヨナ書を開いていただきたいと思います。先週は全世界を別なヨナさんが、話題をさらいましたけれども、世界一格好のいいヨナさんでしたが、私たちが学んでおりますのは世界一格好の悪いヨナさんであります。でもどちらかというと、格好のいいヨナさんはあれは遠い存在だと思いますが、格好の悪い方のヨナさんはどうも私たちと近いなというふうな近しさを不思議に感じるヨナさんであります。ヨナ書の第一章の17節が先週の締めくくりでありましたので、そこをご一緒に読むことにいたしましょう。ヨナ一章の17、3、はい。主はヨナを飲み込ませた。魚の腹の中にいた。そして、それが2章の1節に続くわけであります。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていったと祈りが記されています。このヨナシリーズでは、人間ヨナ、そしてそのヨナを扱ってくださった主、その2つの角度からこの捉えていきたいと思うんですが、今日は2章の特にヨナの方から考えていきたいと思います。ヨナがこの魚の腹の中でどんなお祈りを捧げたんだろうかなということであります。来週はそのヨナを扱ってくださる主に焦点を当てたいと思います。で、一節ずつ学ぶ方法もあるのですけれども、そうではなくて全体的にこの2章の中からヨナの祈りの特色というものを私は5つ拾わせていただきました。そしてその5つの中に私たちも共感できる分野というものがあるのではないかと思うことであります。まずこのヨナの祈りをずっと見て、そして新改訳聖書を持っていらっしゃる方は下に脚注というのがありますね。あれをこう比べながら読んでいきますと、ヨナという人がいかに聖書を親しんで聖書をそらんじていた人であるかということがわかります。ヨナとこの2章と詩篇とを比べてみますと、ほとんどヨナのお祈りは詩篇の中から出てきているところのお祈りです。つまり聖書がもう彼の心の中にもう何て言いましょうか、自分のものになってしまっている。ですからお祈りの言葉がほとんど聖書の言葉がスラスラっと出てくる、そういう祈りであります。と言いましてもピンとこない人もいると思いますから、ちょっと対照表を作ってみました。これを全部皆さんが対照してくださいという意味で書いたのではなくて、こんなに2つのヨナ書の祈りと詩篇とがの言葉がつながっているかという、あ、そういうものかなということを見るだけでいいのですけれども、一箇所だけ開いてみましょうか。一番最初のヨナに手を入れていただいて、そして片方の手で詩篇を開いてください。よろしいですか。そして比べてみていただきたいのです。ヨナを左の手でね、そして右の手で詩篇を18篇を開いてください。よろしいでしょうか。あまりこればっかりやっておりますとそれだけで時間が取られそうですので、一箇所だけにいたします。はい、そこの18編の4から6ぐらいまでを読んでみましょう。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。 黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。ちょっと質問です。この詩編の18編というのは誰が作った歌でしょうか。一番台のところに書いてありますね。誰でしょうか。ダビデです。ダビデっていうのはヨナよりも、そうですね、大まかに言って200年ぐらい前の人です。つまり彼はダビデが作った歌というものをどこかで手に入れて、そして一生懸命に覚えたんだろうと思います。彼が覚えた証拠に彼のお祈りの中にほとんどそれと似た言葉が出てくるからですね。はい、今度はヨナ書に戻って2節。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。こういう言葉が共通しております。まあその他、今表にちょっと戻っていただけると、一番左のところに、ヨナの章の2章の節が書いてある、文章祈りの言葉が書いてある、右のコラムのところには詩編の言葉があります。全体として何を言おうとしているかというと、彼は聖書のお言葉をもう心の中にもうしっかりと覚えていたということです。私たちはなかなか聖書を覚えることが苦手になってしまったと思います。一つの理由は、私のこれは体験なんですけれども、文語訳で覚えていたもんですから、なかなか新改訳で覚えにくい、長い、ピタッと来ない、簡潔でないというようなことで、少しそんなことを言い訳にしてはいけないんですけども、なんとなく覚えにくいけれども、聖書を覚えるということはものすごく大切なことです。もし私たちが迫害が起きて牢屋の中に入れられてしまったとしましょう。もう聖書も何にも持っていくことができない、そういう中で一体どうやったら自分を励ますことができるでしょうか。やっぱり日頃蓄えたところの聖書のお言葉っていうものがしっかりと心の中に根付いていて、そしていろんな状況の時にそのお言葉によって私たちが思い起こして慰められるということではないでしょうか。津田先生が2年間牢屋の中に入れられて、そして、聖書も何も取り上げられてしまって、何にもない中でやっぱり彼を支えたのは若い時にしっかりと覚えていた聖書の御言葉だったそうです。ヨナはこの魚の腹の中でしっかりと覚えていたところの聖書のお言葉によって彼は支えられたんですね。第2番目の彼のお祈りの特色は、神と対峙して、対峙してっていう言葉はあんまり最近使わないんですけども、早く言えば一対一となって祈るということです。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。で、彼が祈った環境というのはもう閉じ込められたところの環境、異常な環境です。ピノッキオという物語がありますけれども、あそこでも似たようなお話があります。ジュゼッペじいさんが、そして、船ごとクジラか何かに飲まれまして、暗闇の中でろうそくを照らしているところに、まあ、ピノッキオさんも行って、そして二人で何かボソボソと話し合っているところのシーンであります。まあヨナの場合は船ごとじゃありませんから大変だっただろうと思います。暗闇です。ろうそく持っていくことはできませんでした。ネバネバ、ヌメヌメ、酸素は欠乏する、流れてくるのは魚の強い、胃酸である、嫌な匂い、もう想像するだけで気が遠くなるような環境です。彼にとっては魚の腹というのは 閉じ込められた環境です。もう他に誰も話し相手はいません。出ようが出ようと思ったって自分で出ることはできません。そういう閉じ込められた環境で彼はもうやむを得ず強制的な密室を守ったわけです。密室というのは神と一対一で祈るそういう環境のことですけれども、彼はおそらく神学校ではそういうお祈りの仕方を教えられたと思います。私も神学校で一番最初に学ばせられたのは神と一対一で祈る時をしっかりと持ちなさいということです。朝5時半にベルがピーッと鳴ります。嫌でもおでも起きます。そして7時だったと思います。7時の朝食まで一生懸命にそれぞれの場所でお祈りをいたします。ちゃんと備えられた私たちの断酒料というのがございましてね、そしてその3つだけきちんとした密室があるんです。早起きをした者だけがその密を取ることができる。遅く起きた者はベッドの上とか、どっか部屋の片隅に行ってお祈りするしかない。ですからそこに誰が入るかということは競争になりましてね、まあこの進学校で肉的な競争してはいけないんですけども、そこに入るとね、スリッパが外に置いてある。だから第一の密室にスリッパが置いてあるとそこはダメ、第二、あ、もうスリッパが置いてある、第三、あ、ダメ、そんな風にして別な場所を確保する。中にはね、進学生でもズルしする人がいました。いたんですよ本当に。前の日にスリッパ置いておく人がいなくて、そうやって確保してね、そしてお祈りするわけです。でもまあそんな風にして私たちは神と一対一となって祈るということをもう実際の体験として教えられるわけです。素晴らしい恵みでした。おそらくヨナも先ほど先週も申し上げましたように、彼は BTC ではなくて PTC の卒業生です。プロフェッツトレーニングカレッジですから、きっとそういうような神の前で一対一となって祈るということを先輩から教えられたと思うんです。けれどもいつの間にか奉仕の忙しさの中に彼は一対一で神様の前に座るということをおろそかにした伝道者になっていたのではないかと思います。そうでなければ神の御顔を避けて逃げ出すようなことはしなかったと思います。神様はこのヨナを捕まえるためにまず祈りの座というところに強制的に彼を置かれた。どこにも行くことができない、何もすることができない、スイッチになってたテレビも出てこない。今だったらね、携帯持ってるかもしれません。魚のお腹の中で携帯やる人がいるかもしれませんけど、まあその時は携帯も何にもありませんから、誰とも話すことができない、何にもすることができない、どこにも行くことができない。残ったのは何ですか？お祈りするしかない。誰とお話しするんですか？神様とお話しするしかない。神様はそこにヨナを追い込んだ理由があったと思います。ヨナ、あなたはいろんなことに心を集中し、そしてヨナは特に政治的な預言者ですから、もう新聞は隅から隅まで読んだかもしれない、ニュースはいろいろ聞いていたかもしれない、いろんな活動をしたかもしれない。ストップしなさい。その活動をみんな止めて、私の前に一人立つところの一人座って、私の顔をしっかり向けて祈る人となりなさいと語っておられると思います。一章の特色は何でしたか？3回出てくる言葉、ヨナは御顔を避けてと書いて、避けて避けて避けてきた。神様、避けられないように、ここだよ、僕を避けたらどこにも行けないよ。ちょっと神様のユーモアを感じませんか？そこに主は大いなる計らいを持ってそこに起きなさった。神様と 一体一となって祈る環境、ヨナはこき許されてその環境に生まれたけれども許容されない。しかしここから学ぶことは、私たちは自ら選んで時間を作って環境を作って、そして神と一体一となって祈る。あまりにもいろんなことに取り囲まれすぎてませんでしょうか。スケジュールからスケジュール、活動から活動、人々との交わりから交わり、そうした人との関わりを一切断ち切って、主よあなたの御前に私は一個の魂として今どのように出るべきでしょうか、何を必要としているでしょうかという、その時を持たなければならないということを、このヨナの腹の中での祈りから私たちが教えられることであります。これは公開説教ではないんですけれども、野田茂先生という方が、ヨナ書からの説教というのを書いております。この2章だけでも4回か5回説教しておられるんです。すごいなと思いながら読んでおります。これはほとんど真似はしておりませんけれども、しかし参考にはなります。誰が一人神の前って言うんですね。いいですね。一人神の前、主がそのような機会を備えてくださった。第3番目に、彼の祈りは絶望的な状況でのお祈りであったということであります。ヨナに戻りますよ。そこに第2章の3節お読みします。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。これは何を描写しているんでしょうか。魚のお腹の中ではないですね。魚のお腹の中で波がグワッドドドドッといったのかもしれません、まあ、そういうことも考えられるけども、これはお腹に飲まれる前の経験です。5節6節もそうですね。お読みしましょう。今度は皆さんでご一緒に、3、はい。水は私の喉を締め付け、深淵は海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。皆さんは溺れかけたことってのはありますか。まあ、ある方もあるでしょう。全然大丈夫な方もあるでしょう。私一度、大学1年生の時に溺れかけました。葉山の海にですね、行きまして、そしてボートに乗って、多少泳げたもんですから飛び込みました。確信が急になくなりまして、確信がなくなると体がこわばりまして、体がこわると沈んでいきまして、でも幸い沈んでいってまた登りましたので、また登ってきた時に助けてくれって言ってましたら、一緒にいた船橋教会の兄弟がですね、一緒に助けてオールを投げてくれました。助かりました。でもやっぱり怖いものですね。このまんまずっと行ってしまうんじゃないかっていうのは、ものすごい恐怖感を今でも忘れることができません。ヨナの場合には静かな海じゃなくて荒れる海ですから、もっとすごかったと思います。で、彼はいろんな表現を使っておりますけれども、潮の流れが囲み、波と大波が越えてきましたと書いてありますし、それから水は私の喉を締め付け、一番辛いのは水飲んじゃうことですね。海の水を飲んでしまう、辛いクッっていう感じですよ。深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。ねえ、本当に大変だったと思います。山々の根元、山々というのはおそらくこれはもう海の大波のガーンと底でしょうし、地の貫抜き、これは、あるものは予備のその閉じるところの、暗闇の世界を閉じるところの、そういう貫抜きであろう。つまり死の恐怖です。 彼はその死の恐怖というものを感じました。私たちもいろいろな環境で祈るということがございますが、先週はジョン・ニュートンという人の、彼が嵐の中にあって絶望的な時に生まれて初めて真剣に神に祈ったというその話をしましたけれども、死を覚悟する時にまあヘラヘラしたところの人間であったとしても、その時こそ本当に真剣に主に向き合って助けてくださいと祈るものではないでしょうか。彼はおそらくこんな祈りをあの水夫たちからも教わったんじゃないでしょうか。彼は誠の神様を知らない人たちでしたけれども、嵐の中でそれぞれの神様に向かって助けてくださいと真剣に祈っていた。彼は今度その時にはなんだというような顔して見てたかもしれませんけど、自分が海の中にドボーンと追い込まれた時に死を覚悟し、そしてこの死の先に一体何があるんだろうか、自分は死んだ後にどうなるんだろうかということを皆さん考えたことあります？おそらくその時に平然として大丈夫と思っている人は世界中いないんじゃないでしょうか。彼はその海の恐怖、死の恐怖というものをやった時に最終的に頼るべきところのお方に真剣に呼ばわった、呼ばわらざるを得なかったと思います。私たちは普段そうした思いというものを持たないで、いつまでもこの人生はこの社会は続くもんだろうというふうにのんびりと構えてしまうことが多いのですけれども、主は時々私たちにあなたは死んだとどうなるのかということをいろんな経験を通して教えなさることがあると思います。その時に私たちの魂を作ってくださった主に真剣に向き合うものとなりたいと思います。ヨナのように不服従のゆえではないんですけれども、迫害のゆえに死の危険と、またもうこれ以上行ったならば自分は死んでしまうという経験をしたパウロがこういう告白をしています。もし開きたい人は開いてください。そうでなければどうぞ聞いていってください。第二コリントです。もしパワーポイントの方に第一と書いてありましたら間違いです。第二コリントですけれども、一章の8節9節をちょっとお読みします。パウロはこう言っています。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。パウロは何度かこういった瀕死の重傷に遭っています。そのうちの一つをこうして分かち合ってるわけであります。ああもう自分は死んでしまうんだなというような瞬間でも、彼はその瞬間を何に捉えたかって言いますと、その次が大事なんですね。9の後、これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ここに私はパウロの不屈の信仰心というものがあると思います。パウロはいろんな苦しみ、辛さ、絶望経験したんですけれども、その絶望の経験というのは彼を何に追い込んだかというと、自分自身に頼まずキリストをよみがえらせてくださったあの復活の神、そのお方に対する信仰を彼はここで確認をしたということであります。私たちも おそらく人生の中で、ああこれでもう私はダメだ、もう行き詰まった、おしまいだ、万歳だというような瞬間というものがいろんなケースであり得ると思います。得るどころか本当にあられたと思います。先週祈祷会では豊島兄弟がオイルショックの時に会社が本当に危なくなって、もうこれでおしまいという絶望の時に、奥様が開いておられたところの聖書の御言葉、その御言葉に心を止め、目が止まって新たな信仰の復活を経験なさったということをお証しをしてくださいました。素晴らしいことだと思います。私たちがまだ何らかの形で自分自身がまだ頼める、俺は何かやれると思っている時に、主はダメだよ、あなたはもはや自分自身に頼まないで、そしてキリストを死の中からよみがえらせた神にのみより頼むんだよ、そのために私は試練困難というものをあなたに与えるんだとおっしゃっておられます。第4番目です。ヨナの祈りは悔い改めの祈りであったということであります。彼はその苦しみの理由が自分の不服従のゆえであったということをよく自覚していました。4節を見てください。2章の4節、私はあなたの目の前から追われました。神様の目から追放されてしまったと言っています。これは神様に対して文句言ってるんでしょうか。全然そうではありません。彼は自分が悪いことをしたために神様の目から追放されてしまったということをよく自覚している。これは悔い改めの言葉であると思います。ですからあなたは3節の1行目、私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。考えてみてください。彼を海に投げ込んだのは誰でしょう。あの水夫たちですよね。1、2、3と投げ込んだのは水夫たちですけれども、彼は海に投げ込まれたのは神ご自身だ。私は神に対して恐るべき不服従をしてしまった、神の言うことを聞かないで自分勝手な道を進んでしまった、その結果がこうであったということを嫌というほど自覚していました。ですからこそ彼は主の前に真実な悔い改めをいたしました。もう一つ彼が自分の魂の状況を表現しているところが7節です。これもご一緒にお読みくださいませんか。7節3、はい、私の魂が思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。私の魂が私の内に衰え果てた時、彼は生ける誠の神様から離れてしまったゆえに魂が衰えてしまったということを自覚していました。植物でもそうですけれども、根っこのところに何か、虫が噛んで、そして根が切られてしまいますと上にあるところの植物がしおれ枯れてしまいます。根切り虫ってやつですね。嫌な虫です。私たちの魂の活力、それは生ける誠の神につながっている時であります。そのつながっているところから切られますと、上にあるものはしばらくの間はね、数日間はなんかこう格好としては元気なように見えますけれども、徐々に徐々に衰えてきます。 そしてあ枯れたなと思った時はもう遅いんですね。一生懸命水やっても今度はどうにも回復ができない。今度は水をやりすぎて根を腐らせてしまうということにもなります。一番大事なのは根が枯れないうちにちゃんと水をやることですけれども、ヨナは私の魂が生ける誠の神様と断絶してしまったことのゆえに衰え果てた時ということを感じていました。私たちもいろいろな生活の中で魂が衰えるということを経験しますでしょうか。いろんな要素があると思います。健康的に本当に疲れ切ってしまう、大きな病気をしてしまうことのゆえに魂が疲れ果てるということもあります。社会的に複雑な人間関係が私たちの周りにあって、誰さんと誰さんがこんなふうに争っている、そして私に対してもこんなふうな扱いをしているという、この人間関係のゆえに疲れ果てて衰えることもあるでしょう。家庭の複雑な問題の中にあって衰えることもあるでしょう。仕事がうまくいかなくて焦って衰えることもあるでしょう。しかし一番大切問題な衰えることは、生ける誠の神様との素晴らしい親しい生き生きとしたお交わりからどこかでずれてしまう、離れてしまう、そこから養分を吸い取れなくなってしまっている。それは深刻な問題です。ヨナはそれを経験しました。そしてそれを経験した時に、主よ私をあなたを思い出しましたと言ってるんです。ここが大切です。彼が思い出すところの原点があったんですね。神様との生き生きとした交わりを彼は若い時に経験していたでしょう。初々しい心を持って主に仕えていた、そういう時代があったんでしょう。ああ、あの時の主よ、私はあの時にもう一度戻りますという初めの愛に戻ることができた。幸いだと思います。第5番目、今度は明るい祈りです。感謝を持って祈るということです。今言いましたのは随分こう暗いイメージですけれども、この2章をずっと読んできますと、その暗いイメージの中にも明るさがあります。というのは、彼は自分がお腹、魚のお腹の中にいるということが感謝なんだと捉えることができたんですが、これは素晴らしいことだと思います。なぜかと言いますと、海の中でわーっと揉まれてる、もうこれダメだーと言ってる時よりも、魚のお腹ちょっと気持ち悪くて暗くてぬめぬめして嫌だけれども、こっちは救いだなと比べて感謝することができたと思うんですね。私たちも、この比べて感謝するってことは大事なことだと思います。パレアンナという小説がありますけど、あれは何のことでも感謝を見つけるんですね。比べて感謝する、誰かおじさんが、骨を折ってしまって、それでも感謝する、片っぽの骨だけ折って、もう一つの骨折らなかったからよかったねって言って、そうやって感謝を見つける。それが比較 の感謝です。でもあんまり比較の感謝だけではいけないと思います。彼はその中に神の見救い、神の御手というものを感じて感謝をすることができたんです。この中で彼が感謝を捧げているところをちょっと拾ってみましょう。よろしいですか。2節、主は答えてくださいました。2節の最後、あなたは私の声を聞いてくださいました。それから第、6節の後半、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。徹底的な滅びからは私を引き上げてくださいました。7節の後半、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。 この前の3つの感謝は自分があの荒海から腹の中に、まあ、ちょっとね、ワンステップ助けられたという感謝です。けれども最後の感謝は、これは先取りの感謝です。神様はきっとここから助け出してくださるに違いない。そうだ、それならばそれを前もって感謝してしまおう。先取りの感謝ですから、9節、私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは神のものです。彼は生贄を捧げるって言うんですから、魚の腹の中で生贄は捧げられません。きっとこの中から出される。その時にもう一度主の御前にもう出る時が与えられる。その時に私は感謝献金を持って主に捧げましょうと言って言ってるんですよ。もうすでに彼は先の勝利を確信して感謝を捧げています。素晴らしいことだと思います。ダビデが罪を犯してしまった、そして真実な悔い改めをしました。その後で彼は何と言ってるでしょうか。神様、あなたは砕かれた悔いた心の祈りを決して軽く思いなさらないお方です。ヨナはこの時本当に砕かれていました。ですからこそ悔いた心の祈りは、神様あなたは決して無視されないお方ですよ、ありがとうございます、私は勝利を確信することができますと、ここに確信と勝利を叫んでおります。まあ、ここで今日締めくくりたいと思います。私たちが、まあ、人生においていろいろな戦い、あるいは病、試練、そうしたものに直面することがあることでしょう、なさったことでしょう。その時に主は私たちに一体何を教えようとしていらっしゃるでしょうか。いろんなことがあるかもしれませんけれども、ヨナのこの祈りの中から教えられること、それは一体一となること、主に向かって本当に納得のいくまで、勝利が与えられるまで主の前にひざまずき、物語、訴え、私たちのすべての思いを吐露して主に語りかける。主は必ずそれに対して答えてくださるところのお方であります。7節のお言葉を読んで終わりたいと思います。ご一緒に、三杯、私の魂が私のうちに衰え果てろ、私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。お祈りいたします。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、神様、あなたはヨナがこのような心の状態になることを待っていらっしゃいました。そしてヨナをそれまでは自分の願いと自分の意志と自分の行きたい道にだけ進んでいた、そのヨナを砕いてくださいました。彼が衰え果てた時に、砕かれた時に主を思い出し、主の前に砕かれし悔いし心を持って祈りました。その祈りをあなたは聞こし示してくださいました。どうぞ主よ、私たち一人一人も大なり小なり同じようなプロセスを経て主ご自身と向き合うことでございますけれども、どうぞそのあなたが備えてくださったさまざまな環境的な試練ということから、いたずらに早く逃げ出そうという気持ちではなく、その問題に向き合い、その問題を通してあなたが何を語ってくださるのかということを徹底的に砕かれて、あなたの御前に扱われ、そして腹から出てくるときには 新しいヨナになって出てきました。私たちも新しい人間としてあなたがお扱いくださいますように、あなたのご愛を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。